はようございます。グッドモーニングボイスです。ただいま9月の13日の19時44分で、このパターンが今、なかなか板につきつつあるかなという感じですね。この時間帯ならここで撮れるといった感じがします。そしてここで撮れればですね、平日日間は回るんだなという感じがあります。あとここで撮ると今、ウェブ録音にしてるからなんですけど、30分縛りがあって、これがですね、なかなかうまいこと言ってるような気も最近ちょっとしてきました。はい、9月25日日曜日の15時から、第1回のですね、3カードセミナーというのをやります。タスク管理がテーマで、岡野純さんとゾエさんと3人でやって、でこの回でそんな話をするのもどうかと思うんだけど、ちょっとね、タスク管理の話をもちろんするんですけど、1人手持ちは30分ぐらいなんですが、このなるべく真相に近い心理話と絡めたタスク管理系の話がしたいなと、そういうふうに思っています。これ聞いていらっしゃってる方はですね、割とおなじみのターム、用語が出てくるんですけど、その日に初めて聞くという方にとっては、もしかするとあれなので、その日どうやってうまく説明しようかなというのを今、ちょっと考えているところであります。はい。よろしければチェックしてみてください。で、今日は、その辺の話をしようかと思ってたんですけれども、今朝方ですね、娘をね、朝7時頃に、駅に車で送るときに、特に帰り道でですね、倉園さんのポッドキャストを聞くというのが、半ば習慣化してるんですね。アップされていた場合はなんですけど、で、それをしかも、平日日間とかじゃないので、倉園さんのポッドキャストはですね、これを、何回かに分けて聞くというのをやっているんですよね。グッドバイブスミッドナイト、なんだっけな、ラクザというのを、Spotify の方で聞くといいかなと思われます。だいたいですね、平均的に見て35、6分が平均かなと思うので、考えてみると、実に長さ的にはこのグッドモーニングボイスとよく似ていて、平日確か月水金に配信されていたような、気がします。はい。で、そこで聞いたのを聞きながらですね、今日やることが変わってしまったというか、変わったんですよね。昨日の鈴木みたいな話になるんですよ、完全に。そうだ、この話もしようと思ったのが、傷つくって話なんだけど、傷つくっていう話って結局不思議なことになんですけどね、長寿画に行き着くんですよ。で、私はこれはですね、なんでなんだろうと考えていて、そうかそうかと思えるようになったんで一応お話ししてるんですけど、このそうかそうかがですね、頭の中でつながってきてるんだけれども、いざ言葉に出すとそんなに綺麗にはつながってないなということがよくあって、だから物書いたりこうやって喋ったりするのって大事なんですよね。人が聞いてもロジカルかっていうのと、自分の頭の中でロジカルだっていうのはイコールじゃないんですよね。不思議なんですけどね、これも。で、フロイトのですね、自我と S だったかなというタイトルの本があって、結構彼はやっぱりいろんなこと言ってんだなと思うんですけど、自我と S という本が、論文なんですけどね、あるんですよ。で、これがですね、私は、大事なことがいろいろあってすごいなと思うんだけれども、ここにそれがあるんですよね。非常に言葉遣いが分かりにくいから、今時この本を読んで HSP だの、心が傷つくだのの話がを理解するためにこれ読まないだろうなと思うんだけど、やっぱりですね、これがいいなぁと。なぜならばダイレクトにここに入ってきている本ってあんまりないんですよね。で、ちょっとですね、引用しようかなとちょっと思うんだけれども、引用しても多分なんか分かりよくならない。言葉の使い方が実に独特でしてね、分かりやすくはどうしてもないんですよね。 早い話、僕のある程度理解もってこともありますよ。でも、書いてあることからして多分嘘じゃないのは、長字画ってのがですね、あ、そうそう、その前にこの話しなきゃいけないんですね。局所論という言葉があるんですよ。で、局所の局は、放送局の局ですね。所は場所ですね。局所論っていうのは場所なんですよ。つまり、心を、なんていうんですか、舞台と例えた場合、局所論的に考えると、意識、全意識、無意識に、フロイトに言わせると分かれるんですね。意識ってのは、つまり自意識なんですよ。今意識できていることを多分意識って言うんですよ。で、全意識ってのは、この番組でも何回か出てきてるんだけど、思い出そうと思えば思い出せることは全部全意識なんですね。前意識って書くんですよ。で、無意識っていうのは思い出そうとしても思い出せない。つまり、はっきり言って心の中にはない感じがすること。ここがあるよって言ったのが、彼の一つの、発見なんですね。で、局所論が場所だとすると、まあ舞台だとすると、役者が長字が字が S なんですよ。だから長字が字が S はイコール局所論では、局所ではないんですよね。この二つは別々なんですよ、ある意味。ただ、S は大体無意識の領域で動いてるよと。でも、ほら、我々 S を意識することもあるじゃないですか。ものすごく眠いとか、ものすごく何かが食べたいとか、そういうことってありますよね。つまり、S はいつも無意識にってわけではないし、S イコール無意識だというんでは、そういう説明されちゃうことがあるんだけど、そうではないんですよね。多分、これはですね、舞台と役者っていう説明が一番近い、いい感じがするなと思うんですね。長字画と字画と S は役者。意識、全意識、無意識は舞台。そういう感じがするんですね。で、大体字画がどこで動いてるかっていうと全意識なんです。これは非常に大事なポイントだなと僕は思います。字画ってのは一見意識にいるように思うかもしれないんだけど、無意識に近いところにも行ったりするんですよね。字画の行動半径は広いわけです。だから字画が気がついていないところで動いてしまっていたり、だから無意識に何々するとかって言うじゃないですか。僕の場合、無意識に自我が何かをすることはなくて、全意識で何かをするんだけど、やっぱり全意識はグラデーションでですね、意識に近い全意識もあれば、無意識に近い全意識もあるわけですよ。ただ、区切りはありますよ。思い出しをそうと思えば思い出せることと、思い出せないことは違いますからね。だから、自我がですね、かなり無意識に近い全意識の方で働いているときは、我々はそのかなり不注意になっているということなんですね。まあ、心がお留守になっているというのは、そういうときの表現だと思います。で、問題、長自我なんですよね。普通に考えれば、長自我というのは、何々しなさい、何々しなさいでうるさいやつだから、意識の上にかなり全意識に近いところっていうイメージがあるんだけど、長自我って無意識にも働きますよね。ここが私はグッドバイブスの話と近いなと思っているんですね。長字画って無意識で働くじゃないですか。何々が正しいんだっていうのを我々は無意識のうちにやってしまいますよね。やってしまうっていう言い方はないんですけど。これがですね、精神分析でも問題になっていて、言ってしまえばですね、長字画を無意識でやたらと働くということはいいことではないんですよ。何かが正しいとか、何かはいいものだとか、それは絶対そうしなきゃいけないんだというのが無意識で動き回ってるというのは、本人にとっては大変都合が悪い事態を招きかねないんですね。その、まあ、フロイトが書いてるところによると、多くの神経症患者、多分彼が見たんですよね。その神経症患者というのは、罪悪感、彼はね、在籍感って言うんですよ。てか、日本人がこう訳してるんですよ。在籍感っていうふうに訳して、これ罪悪感なんだと思うんですけど、在籍感が問題なんだと。で、在籍感というものが、すごく深いところにあるんだと。で、それがほとんど無意識的であるっていうのが、すごくこう、大きな問題を生み出すんだという考え方を、彼は自我と S っていう論文の中で結構、書いてるわけです。これがですね、私はまず、いろんな我々のその今回のその傷つきとか、言った話に出てくると思うんですけど、つまりまず、よしあし 良し悪しって私たちは無意識に決めてる気がするんですよ。で、良し悪しっていうのはですね、長字が敵だと思うんですね。少なくとも長字がっていいだ悪いだ言いますよね。非常に簡単なところで言うと、こういうテレビを見るのは良くないとかっていうのは長字がじゃないですか。それどころかですね、私最近ずっと思ってるんだけど、これはちょっと長字がと言い切れるかどうか分かりませんが、食べ物の好き嫌いってそもそもどうしてあるんだろうって思ったんですよ。この辺のことは何かフロイトにあったかな、ちょっと分かんないんですけどね。例えば私は、芋だの栗だのが好きなんですね。そういう系の食べ物好きなんですよ。バナナとかね。それ好きになりなさいと言われたことはないんですよね。で、うちの妹はですね、私の妹は人参が嫌いなんですよ。これは好きになりなさいと言われていたような気がするんだけど、ついに慣れてないんですよね。だけども、これがじゃあ、生まれつきそうなのかっていうと、僕は多分違うと思うんですよね。僕は、覚えてる限り、生まれつきバナナが好きだったわけではないんですよ。どっかで好きになったんですよね。これってつまり、後天的なんですよね。別に不思議なことじゃないですよね。好き嫌いが後天的だっていうこと、それ自体は。ところがですね、ここでちょっと詰まったんですよ。S っていう、例えば食欲って S ですよね。S の、なんて言えばいいんだろう。無意識ですよね。食欲ってこれから食欲上がってくるな、みたいな、時間で測ることはできても、そういうのってないじゃないですか。不意に来ちゃうじゃないですか。これから食欲が上がってくるぞ、みたいなのって全然意識できない。ある程度、運転に慣れてくるとこういうことが起こるんですけど、別に全然眠くなくて、さあ出発だみたいな感じで家族で出かけるじゃないですか。でも、あるバイパスに乗ると、不意にふーって眠くなるってことって、多分運転手だったら誰でも経験してることだと思うんですけど、あれすごい無意識的ですよね。S がこう、眠く、なんていうんですかね、睡眠欲を、発揮してる感じしかしないんですよ。これから眠くなるぞって絶対運転手は思いませんから、嫌ですからね。どうせ戦わなきゃなんないから出てきちゃったら。なのですごく S っていうのは無意識的だと思うんですよ。だから食欲っていうのは S で無意識的だと思うんですけれども、好きだ嫌いだあるじゃないですか。食欲なんだから食べ物だったら全部好きでも全部食べたくなってもいいはずなんだけど、ある意味ものすごく食べたくなるものとそうでないものってありますよね。つまり、S が働くためにはいい食べ物が必要なんですよ。そのいい食べ物って誰がどう決めてるんでしょうね。これ僕が長字が決めてるとすると、なんかピーマンだのレタスだのだけが好きになっても良さそうだけど、そうはいかないけど、 S だけが決めているんだとすると、多分何でも食べたくなると思うんですよね。あからさまに食べ物なのに、それが嫌いだとかっていう人いるじゃないですか。例えば私の知ってる人にメロン嫌いだっていう人がいるんですよ。これすんごい不思議だなと思うんですよね。何が決めているんだろうと。生まれつきだとか遺伝だとか言うんだけど、大体そうじゃないですよね。例えばうちの母はね、肉が嫌いなんですよ。全く食べられないんですね。これすっごい違和感があって、だってまあみんな肉は好きじゃないですか。肉が食べられないというのが生まれつきなのかというと、例えば遺伝的なのかというと、うちの母方の実家の人たちみんな肉好きなんですよ。すっごいわからんなと思ったんですよね。で、肉、嫌いになりなさいっていうのはあんまり言われないと思うんですよね。だけどうちの母は全くダメで、少しも口に入れない人だったんですね。もうひどい時になってくると、匂いがするだけで嫌だとか言うんで、皿が母の皿だけ別で、すき焼きとかを食べる時も先に肉を入れる前に野菜だけ取って食べるとかするんですよ。ところが先日すげえびっくりしたことに、その母がですね、今74、5なんですけど、肉食ってたんですよ。ものすごい驚きました。僕は見ている限りではね、48年間肉を食べる母は見たことがなかったんですけど、食べてたんですよ。で、なんで肉食べてんのって言ったら、あれとかって言ってるんですよ。要するに無意識なんですよ。これっておかしいじゃないですか。でも僕目の前で見たんでね、なんで肉を食うんだと。で、そんな70何年も食べてない肉を食べて大丈夫なのかと思ったんだけど、全然大丈夫なんですよ。つまり体が受け付けないとかじゃないんですよね。で、生まれつき食べられないのでもないんですよ。だけど嫌いなんですよ。本人にしかわからんような理由なんでしょうけどね。本人にも分かってないなと思ったんですよ。平気で食べてたからね。このことを見てから思ったんですね。 いや、好き嫌いを誰が、何が決めてるのかはさっぱり理解できない。最近ちょっと話題になったんですよね。知り合いの人と、雲だ、ゲジゲジだ、ゴキブリだはなぜ嫌いなのかと。その人そんなに嫌だとは思わないという女性だったんですけどね。そんなに嫌だとは思わないと。で、こういうのって結局、生まれつきでないことは確実なんですよね。うちの子を見ててもわかるんですね。生まれつき雲とかビビってないんですよ。赤ちゃんの頃は全然大丈夫なんですね。ある年を過ぎると確かに気持ち悪くなってくるっていう言い方を今頃してるんですよ。13歳ぐらいですね。結構大丈夫な方だったんですよね。で、私自身がそうなんですよ。僕はなんかこう子供の頃って雲とか平気で捕まえてたんだけど、今ダメなんですよね。触れもしないってことはないけれど、まあちょっと気持ち悪いなと。あれ嫌いなんですけど、私の中の S は多分クモが生まれつき嫌いだったわけじゃない。だいたい私は12、3歳までの頃全然全く問題なかったですからね。むしろ好きぐらいな感じでしたから、嫌いになったんですよね。習慣のせいなんだけれども、最近そういう昆虫学者みたいな人がいて、なぜ昆虫を人は嫌うようになるかみたいなの書いてたんで、それ読もうと思ってたんですけど、まだ読んでないです。ただ言えることは、こと私に関してですけど、虫に関しては長寿が絡んでるっていうのは分かります。嫌いになるべしみたいなものを受け入れちゃったんですよね。どっかであまりにもいろんな周りの人が、例えば母なんですけど、すっごい嫌うんで、ある程度受け入れてしまったんですよ。この感覚が、自意識で働いてないんですよね。無意識で働いちゃってるんですよ。だからもうなんか私はこう本能的に虫が嫌いだぐらいな、そういう嫌悪感みたいなものが働いているんですよ。で、S ってのは欲動だ欲動だって言われてるから、欲動ってことはですね、何にでも行きそうなもんなんですよ。例えば性欲だったら見境なく行けそうな気がするんですよ。僕やっぱり食欲でこれを考えるんですよね。見境なく何でも食べたくならないし、単なる食欲だったら、少なくとも食べ物なら、食べられないものはダメだけど、だけど私たちはいいものを食べたがる。で、いい人とくっつきたがる。このいいってのを決めてるのが、全部が長寿我だとは思わないんだけれども、すっごい長寿我に左右されている感じってのはします。特に性はですね。だから性はこの S に対してダイレクトコントロールっていうのはさすがにおかしいと思うんだけれども、相当強烈にインフルエンスしてるんじゃないかなと思うんですね。こういう性欲が上ってきても、基本的にもう抑え込んで上らせないで、もし上ってきそうになってもこっちは剣をしろぐらいな、つまり近づきたくなると、気持ちが悪くなるとか、気持ちが悪いっていう言い方時々しますよね。近づきたくなると、拒絶するとかね、そういう風にしておかないと、つまり長寿我っていうのは文化的に S をコントロールする役割を負ってるわけですから、それはいいことですよね。しょうがないですよね。トイレに行くとき、何かそういうことをしたくなったらトイレに行きなさい。これは文化に、迎合する形で長寿我が指示を出すわけですよね。 S をこう変換しろと自我に言ってるわけですよ。これはまあ普通のことだと思うんだけれども、明らかにこれが、変な形で出るんだと思うんですよね。食べ物とか、好き好きというものに変換されていく、これが一番いい方法ですから。 S を結局ある方向に方向づけたいんだったらば、好き嫌いに訴えるのが一番いいじゃないですか。だから何かが好きだった場合には S がそっちへ行ってよしだし、言ってよくなさそうなところを嫌いになったらいいわけですよ。私はそういうのの犠牲になってるのが雲とかなんじゃないかなって思ってるわけですよ。で、こっからがややこしいところなんですけれども、いい悪いというものを長寿我が決めて、それに誘導される形で S が動かされているというふうにするとですね、悪いものが問題なんですよね。いいものはまあまあ問題じゃないじゃないですか。食欲ってのもいい対象に向かって S が働けばそれでいいと。まあ好き嫌いってのは結構言われますから、体にいいもの好きになりなさいって言うんだけど、 S はそんなに簡単にはコントロールされないにしても、ある程度はコントロールされてくれる。だけれども、こう何か出来事があった時にですね、 まあそういう時が一番こう長寿化っていうのは働きやすいんだけれども、その何か出来事があった時の、なんていうんですかね、対処法というのかな、いい対処法、悪い対処法と、そういったものに僕らは、散々出くわすわけですよ。あるいはこうなんだろうな、どういうのがいいんですかね、自己 PR みたいなのをするときに、いい PR、悪い PR みたいなのを必ず、なんていうんですかね、意識させられるんですよね。S は S なので、多分ですね、例えば、他人に対して好意を示したいというのも、S は多分 愛の欲動みたいな言い方するんだけど、あると思うんですよね。普通ですよね。文化的に考えてみても、初対面の人に対してある程度好意的に出る、友好的に出る、ニコニコするとかね、基本好きになるみたいなのはおかしくないと思うんですよ、 S の働きとして。ここででも長寿側は例によって例のごとくで、好きな人、嫌いな人、いい人、悪い人っていうのを、やりたがるんですよね。やりたがるんですよ。どうしてもそれは親の観点を引き継ぐってこともありますし、私たちはいろんな意味で人を選別したがるというところがありますから、美味しい食べ物に S が向かいやすくなるように、いい人に S が向かいやすくなるように、やっぱりこうそうやって、それこそが文化的に良いことだっていう考え方のもと動いてると思うんです。ところが、世の中にはいい人だけがいるわけではないわけですよ。その長寿が言うところのいい人だけが生きてるわけじゃないですよね。当然、悪い人も生きてるわけですよ、長寿的に見た場合ですよ。長寿的には、悪い人っていうのがいて、つまり長寿的に悪い食べ物とか、長寿的には悪い虫とかがいるように、長寿的に悪い、人っていうのがいるんですよ。ここのところに、僕は一番なんていうんですかね、まあ私も自我も困るし S も困るしみんな困るっていう、そういう事態が当然発生するんだろうなというふうに思うわけです。悪い人がやってきましたと。それは雲や、悪い食べ物っていうのは、要するに食べない方がいいよっていうような食べ物、嫌いな食べ物もそうですけれども、のようには扱えないですよね。雲のようにシューって吹きかけてどうにかするとか、外に追い出すとか、そういうわけにはいかないですよね、悪い人が出てきても。でも今の僕のその比喩はですね、そうしたいんじゃないのかなって思うわけですよ。 S に対して長寿はこの悪い人間と、一緒になるのは問題だっていうふうに思ってるわけだから、本当はシューって吹きかけたりしたいんじゃないのかなって思うんですよ。ここでその人と出くわし、話し、まあ表面的には仲良くしっていうことをやっていたらですね、S と長寿が、極めて近い位置、つまり無意識に近い位置にいるんだから、大変気分が悪いですよね。そしてなぜそうなのかがはっきりとはわからないはずですよ。長寿が無意識に近い領域にいるということは、さっき言った通り全意識よりも下なんで、思い出そうとしても思い出せない、意識しようとしても意識できない、その領域で、S と長寿が動いてるわけですよ。この人に人間なんだから近づこうとする一方、この人は悪だっていう、そういう悪いものなんだ、何か悪いことがこの人と一緒にいると起こるんだっていう、そういうコントロールの仕方を同時に発生させているわけだから、一つには回避性ってことが考えられますよね。対人恐怖的にその人と対応することになる、あるいは、HSP 的になる可能性がありますよね。その人がとにかく怖いと。で、これは無意識に働いて、無意識に機能している部分なので、怖いという感じは最初は一切抱きませんけれども、その人が大きな声を出す、ちょっと失礼なことを言うっていうのは、もうものすごい耐え難いことに感じられるはずです。雲が嫌いな人が雲を見るような感じを与えるはずですよ。で、あるいは、これはまだマイルドな対応の仕方なんですけど、無意識の状態が続いていた場合、特にですね、そうだな、その人が性欲というものとそれを関連させている場合には、接近していきつつ、接近していきつつ処罰したいというふうに思うはずです。つまり、 S の欲望としては、異性だから接近したいと例えば考えるとします。女性がね、男性に接近したいと考えるとします。しかし長時間が同時に、好きあらばこの男と、この男を悪い方にこう言ってみればシューってやりたいわけですよ。そうすると処罰を与えなきゃならない。これがですね、多分、昔ヒステリーと呼ばれていた活動のかなり典型的なものになったんだと思うんですよ。接近しておきながら最後はひどい目に遭わせると。これはですね、同時に、接近していくと自分が必ずひどい目に遭うっていう一面で捉えることもできるわけです。なぜかというと、長時間というのは結局、どっちをひどい目に合わせてもある意味いいわけですよ。それはもう長時間のスタイルなんですけど、その人の長時間のスタイルというのは、つまりその人のご両親のスタイルなんですけども、よく言うじゃないですか。勉強しないとひどい目に遭うんだからねとか、そういう言い方をするじゃないですか。ああいうしょうもない人と付き合ってるとひどいことになるからねとかって言うじゃないですか。つまりこれは〇〇をしないと、あるいは〇〇をすると、バツバツという痛い目を見るぞっていうのが、割と長寿賀の一つのスタイルとして今まで使われてきた手法なんですよね。これが無意識の中で働くということになってくると、接近する。でも接近するとひどい目に遭うっていう予感がしていて、で実際ひどい目に遭うわけですよ。あるいはひどい目に遭わせる。こういう形を繰り返し繰り返し取らせるようになるっていうのがですね、多分心が傷つくって言われてる時に一番私たちが被る被害の、典型的なパターンなんだろうと思います。よく油断って言うじゃないですか。僕油断って言葉すごい変だなと思ってたんですよ。油断しているとひどい目に遭うぞって言ってる人は大体油断を絶対できない人なんですよ。世の中の油断している人に罰を与えたいという気持ちなんだと思うんですね。それは自分が油断したら罰が必ず下るっていう予感なんですよ。この予感を確実にさせられるものって言ったら、私の考えではですね、無意識に潜んだ長寿賀だとしか思えないんですよね。無意識だから当然、どこでその長寿賀が処罰を誰に与えるか分かったもんじゃないんですよ。で、それをやったらですね、関係した人は必ず両者とも傷つくことになるじゃないですか。この辺の話ってすごく自己愛の話と似てるなって思うんですよね。関係した人は必ずひどい目に遭うんだよっていう、そういう。でも、S の方は欲動なんで、油断とは何かっていうと、S が自由に振る舞うってことだと思うんですね。それが油断だと思うんですよ。ないしは油断っていうのは、長寿賀の監視下にない自我と S が両方で一緒にいい気になって、例えばいい気になって食事をする、いい気になって、性的なところに行くとか、いい気になって自己 PR する、すべて全然悪いことじゃないんだけど、長寿賀にとっては非常に危険なことなんですよね。で、なぜ危険なのかっていうのは断然重要じゃないんですよ。これも不思議なんですけど、長寿賀ってそういうもんなんです。文化的迎合なので、お父さんなりお母さんなりがそういうふうに文化的に迎合していれば人生は良くなるんだよっていうふうに伝えてきましたから、これはマイルの伝え方。悪い伝え方だと、そういうふうに文化に迎合しないと文化からとっちめられてひどい目に遭うんだからねっていうやり方。こっちの方が多々あるんですよね。これが油断に対する脅迫的な、動きなんだと思うんですよね。心理的な働きなんだと思います。そしてフロイトがその自我と S の中で脅迫症という形を取ると、長寿賀が無意識に働くようになると、きっと脅迫症的な、脅迫神経症的な働きになると、今日面白い話をある人から聞いたんですよね。耳なし法一はなぜ耳に、お経を書かなかったかと。これを防ぐのがライフハックなんだと。つまり油断なんですよね。そんなあからさまにね、耳みたいなところに書かないっていうのが非常に面白いですよね。そういうエアポケットみたいな油断っていうのは、むしろ私は、油断したから生まれたんじゃなくて、チェックリストがなかったから生まれたんじゃなくて、あそこは、つまり強烈な S の抵抗なんだろうと思うんですよね。絶対これ以上長寿賀の言いなりになっていたら、いいことはないと。そういうふうにして、油断というものを作り出すんだと思うんですよ。そういうふうにむしろあれを解釈しないと、あの話って、本当に単なる頭の悪い方一の油断みたいな、方一のお師匠さんか、そんな話になっちゃいますもんね。